コネクテッドタイム。皆さんこんばんは、りょうです。今週も始まりましたコネクテッドタイム。毎週火曜日夜9時から30分間つなぐをテーマにいろんな情報をお届けしています。皆さん今日も9時30分までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、ご縁、応援、貢献、夢の種。
はい、改めまして皆さんこんばんは、りょうです。はい、このコーナーですね、りょうがテーマに沿っていろんな出来事とか思ったことなどか、ね、いろいろね、気ままにトークをしてみようというコーナーでございます。はい、コーナーのタイトルは、今日のりょうタイムでございます。はい、皆さんね、覚えてくださいね。はい、ではね、早速いきましょう。今日のりょうタイムでございます。今日はですね、のテーマは、映画でございます。はい、で映画ね、最近見た映画、皆さんね、何かありますでしょうか。はい、私がね、最近見た映画といえばですね、新なんだっけ、あ、幕末での新解釈のやつなんですけど、ムロツヨシさんがね出てたりとか、佐藤二朗さんが出てる、あの福田組と言われるね、福田監督が、はい、監督になっている、映画なんですけれども、それとですね、あ、そうそうそう、それはね、やっぱりね、コメディですね、あれは。あの、途中ね、あの、ムロツヨシさんと佐藤二朗さんのね、掛け合いがね、もうたまらんですね、本当に。あの、皆さんね、覚えてるかな、今日から俺はっていうね、あの、賀来賢人さんがね、うん、やってた。あの映画、私ね、あれ3回ぐらい見たんですけど、もう一人でね見に行って、もうゲラゲラ笑ってました。最後の方だと本当貸し切り状態で、あれもね、福田組って言われてるね、福田監督がやってた確か映画だったと思うんですけれども、あれもね結構ね、もう笑えます、本当に。うん、本当面白かったなっていうところあるんですが、やっぱりその要素はね、少し入ってましたね、なんとなく。うん、でね、この映画全然ね、まあコメディなんだろうなと思いながらも見てたんですよ。あ、そうそうそう、新解釈幕末伝、うん、っていうやつでね、そう、驚いたのが、私の好きな俳優さんっていうかアーティストさんで、あの岩田剛典さんでね、あの要は三代目 J.Soul Brothers のね、ガンちゃんっていうね、よく皆さんに、ね、愛称で言われている岩田くんもね出てたんですよ。とかね、本当びっくりするようなね人たちが出てたりとかしてて、え、この人こんな役で出てんのみたいなね。それがすごく、そうね、山田孝之さんの感じなのかな。うん、結構でこれ面白かったですね。うん、あ、そうそうそう。でね、一番最近に見たのが、これね、海外の映画なんですけど、ヘルプ、復讐島っていうね、映画なんですよ。でね、これね、まあ、まあ、女性がメインっていうかね、主人公なんですけども、まあ、みんなからね、会社のみんなから、うん、なんかちょっと馬鹿にされてるようなね、うん、キャリアはすごい、ね、すごいなんですよ。もうね、経理とか、そういう資料とか作るのもすごく、できる人なんですけど、ただちょっとね、何でしょうね、おちょこちょいというかね、何でしょう、うん、そういったところがあって、で常にね、オフィスの中でこうツナサンドをね食べてるって、そのツナの匂いがすごくなんか充満してて、いつも臭いんだよあの人みたいなね、そういったこうちょっとねバカにされた感じの女の人なんですけど、でその人の新しいこう上司になったね、あの男の人がね、まあいるんですけど、それ社長の まあ、なんだろうな。か会長かなんかが、こう、ね、から引き継いで、要は2代目、3代目みたいなね、なんかそういった、こう、世襲でね、社長になったようなね、人なんですけど、その人が、まあ結構モテる人で、で、いう、まあ、なんでしょうね。まあ、意地悪っちゃ意地悪っていうか、パワハラ上司みたいな。うん。で、その二人が結構ね、メインで出てくるんですけど、やっぱりそのね、女性、主人公の女性は結構バカにされてたけど、まあ、仕事できるっていうことで、新しい社長のね、一緒に出張に行くというので、まあ、飛行機乗っていくんですけど、まあ、飛行機事故に遭っちゃって、で、まあ、行ってる人の中で唯一その二人が生存者みたいなね。で、無人島にね、流されちゃって、で、そっから、こう、サバイバルなね、生活が始まるっていうやつなんですけど、その、普段ね、その、女の人をバカにしてた女子がね、何もできない人で、で、その女の人は、まあ、一人でね、いろんな、こう、YouTube じゃないんですけど、動画とか上げてて、もう、本当にサバイバルなね、ことを趣味としている人なので、やっぱり無人島にたどり着いた時に、そこで生きるためにはみたいな、うん、本当に木からこう、なんでしょうね、いろんなものを作ったりとか、で、お家がね、お家っていうかね、なんだろう、葉っぱ、すごい葉っぱとか枝とかそういうのね、木とかを、組み合わせてお家風にするとか、うん、なんかね、そういうのをね、何度かからこうお皿みたいなの見つけてとか、なんかね、そういうアイディアじゃないけど、もう、うん、極限の中で生きるためにはみたいな、そんな知恵もね、持ってる人なんですよね。だからね、パワハラ上司が何もできないから、逆にその女の人、女性のね、主人公にね、いろいろと指示されるみたいな、そう、逆転なんですよ、立場が逆転するみたいな、なんかね、そういう物語なんですけど、その中でもこう裏切られたりとかね、そのパワハラ上司のことをこう、そう、なんですかね。まあ、話をこうしながらも、まあ、最初はね、こう信用できなくても、だんだんだんだんこう、彼を信用してって、うん。で、要はね、多分、恋愛感情をちょっと持っちゃったんじゃないかな、みたいな感じなんだけど、でもやっぱり最後には、もう、裏切られるみたいな。うん、なんかそういうのもね、あったりとかして。でも、男の人に裏切られても、自分は強く生きていくみたいな、そういうメッセージみたいなね、まあ、入っているような。ちょっとストーリーだったんですけど、やっぱ女性のこう成功、まあ、サクセスストーリーですよね、一言で言うとただね、ちょっとね、ホラーなね、部分はあるんですよ。だからね、うん、ちょっとね、一人で見るのはちょっとね、遠慮しといた方がいいかなと思いましたできればね、お友達同士とかね、はい、なんかそういったことで、まあ、2人以上で私は見た方がいいなっていうふうには思います。このヘルプっていうね、復讐島っていう、サブタイトルついてるんですけど、ヘルプっていう映画でございますが、多分もしかすると、まあ3月、そうですね、なんかいつまでやってるのかわかんないんですけどね、うん。もし、終わってなければ、見てください。はい。でね、あとは、ゴールデンウィークとかね、5月、うん、以降に、公開する映画の中で私がどうしても見たい映画が2つあります。1つはプラドを着た悪魔2。これだけ言うと、もしかすると女性はあれ、なんか知ってるぞこのタイトルみたいなね、感じあると思うんですが、そのプラドを着た悪魔っていうね、2006年公開の第1弾があるんですけど、うん、これの第2弾ということで、プラドを着た悪魔2っていうのね、こういった映画になるんですけれども、これがですね、誰のが出てくるかっていうと、アン・ハサウェイさんとメリル・ストリープさんっていうね、女優さんが結構メインになってます。で、アン・ハサウェイさんは、レ・ミゼラブルとか、アリス・イン・ワンダーランドとかにも出てらっしゃったりとかしますね。うん。で、メリル・ストリープさんは、ママ・ミーアとかね、マーガレット・サッチャー、鉄の女の涙とかね、結構代表的な、うん、映画にこう出てます。メリル・ストリープさん、もういくつぐらいだろう ?60、70? ぐらいとか、70過ぎてんのかな、わかんないですけど。結構やっぱね、私、マンマミーアを見たときに、 これ友達と見に行ったんですけど、やっぱりすごい、うん、かっこよくて、すごい素敵なね、役だったなっていうのがあったので、でね、どっちかっていうと、このプラドを着た悪魔っていうのは、メリル・ストリープさん出てたマンガレット・サッチャー、まあ、鉄の女の涙っていうね、タイトルなんですけど、うん、これ、イギリスのサッチャー首相、元首相、こちらのね、サッチャー元首相の、まあ、物語みたいなね、それでやってたんですけど、やっぱ強い、女性は強いぞみたいなね、うん、なんかそういったあれなんですけどね、このプラダを着た悪魔2、プラダを着た悪魔もそうなんですけど、うん、これね、まあ、ニューヨークでの、まあ、物語で、で、アン・ハサウェイがね、アンドレアっていうね、役名なんですよ。で、メリル・ストリープさんが、ミランダっていうね、役なんですけど、ミランダさんがね、もうカリスマ編集長なんですよね。なんですかね、ファッション誌の、業界の中ではすごくトップにいる方。で、まあ、それのアシスタントとして、そのアンドレアの役をやっているアーハサウェイさんが、まあ、そこについていろいろこうね、物語が展開していくんですけれども、やっぱりその自分自身をこのアンドレアっていう役に自分もねこう重ね合わせて、普段仕事をねこうするときに考えたりすることもあったんですよ。自分がちょっとダメだな、できないなって思っても、なんかやっぱり認めてくれる上司が絶対いるからっていうので、まあ、頑張れるみたいなね、うん、だから女性のこれもね、いわゆるサクセスストーリーなんですよね。うん、このねプラダを着た悪魔2を私はすごいやっぱり女性の方が見るとやっぱ元気が出るというか、うんうん、頑張ろうっていう気持ちにもなるけど、うん、なんか自分の心も成長してくれるというか、やっぱりね何事もやっぱ挑戦していくぞみたいなね、そういうね前向きにねなれるストーリーかなっていうふうに、映画かなっていうふうに思います。もうねプラダを着た悪魔最初の公開の時も私もね何回も見たんですけど、いやーもうこの2人がかっこいいでね、やっぱファッション誌ってすごいやっぱりハードルが高いんだろうなと思うんですけどね、そういったところの業界に入るって、うん、だけどそこでこう働く、うん、人たちの、うん、なんでしょうね、こう振る舞いだったりとか考え方だったりとか、そういったのもすごくね、うん、まあ参考になるというかっていうのもあるので、ぜひ女性の方にはっていうね、このプラダを着た悪魔2はねちょっと見てほしいな。これね5月の1日に公開するらしいです。はい、うん、いろんなね映画館でやるんじゃないかなって思ってますね、うん、私も多分 3,4 回見に行くんじゃないかなって思います。仕事終わりとかね、そういったのにぜひね皆さん見てほしいなっていうふうに思っていますね、うん、あとはもう一個、これがね5月の15日公開なんですけども、正直不動産行ったことありますかね。ドラマでねやってたんですよ。ヤマピー山下智久さんがね主人公で、うん、不動産業界でね働く、ヤマピーのねね、こういろいろこう頑張る頑張るというか、うん、そういったストーリーのね映画なんですけれども、うん、やっぱりこれもコメディドラマですかね、うん、テレビでやってた時もまあ結構人気あったと思うんですけれども、それの正直不動産っていうののドラマの映画化になったっていうやつですね、うん、まあこのヤマピーがね、やる、まあ何でしょう、演じている主人公っていうのが、まあ、嘘をね、まあ、ある出来事で、まあ、嘘をつけなくなった、まあ、不動産をね、不動産業の営業マンっていうのがね、なってますね。うん。で、この不動産業界でいろいろこう悪戦苦闘するっていうね、そういったストーリーになってるんですけど、この映画の中でも、不動産の知識もね、結構ね、学べるっぽいんですよ。もう目から鱗みたいなね。うん、なんかそういうのもね面白いなって私は思っていて、不動産業って全然私関わり合いが全くないんですけど、うん、ただそのいろんなこう今までなんでしょうね、うん、 まあ、転居をしてっていうか、まあ、引っ越しとかで、まあ、お世話になるぐらいかなと、いうところだったんですけど、やっぱね、不動産屋さんっていろいろだなって思うんですよね。なんか全国展開しているところもあれば、地元に本当に密着している不動産屋さんもあれば、うん、だから全国展開している中でもまたいろいろ、うん、なんかね、営業さんのキャラクターっていうかね、うん、によってね、全然やっぱ印象が違うんですよね。あとね、物件って、あ、そう、不動産に言うと、いろいろ引っ越しするときに、その前に物件見に行くじゃないですか。で、いろんなね、本当物件見に行ったんですけど、一つの、まあ、あの不動産屋さんに行ってで見た物件が、違う不動産屋さんに行ってもその同じ物件が見れるよみたいな、なんか共有してんですかね、なんかね、不動産屋さん同士でね、横のつながりというか、なんかそういうのもね、その時はちょっと、まあ、面白いなと思ったんですけど、うん、あと、まあ、なんでしょうね、こう内覧っていうんですかね、内見行った時にね、やっぱ感じる空気みたいなね、オーラみたいなね、ものが結構私感じるんですよ。そんなね、あの霊感強いわけじゃないんですけど、全く自分がこう、なんでしょうね、ドヨンってしてしまうような、あの空気感、うん、空気が、感じると、私そこで絶対住みたくないっていうふうに思っちゃうし、逆に、あ、なんかこう気分が軽くなるなみたいな、入った瞬間にっていうところは、やっぱりね、住みたいなって思える、まあ、候補の一つとして残してるみたいな、そういうのあったんですけど、まあ、不動産業者でもね、産業でも結構いろんな、何でしょう、人間模様というか、そういうのもね、あるんだろうなっていう、なんかそういったのをこの映画の中でもいろいろと、うん、見えるんじゃないかなっていうふうに私は思っていますね。正直、不動産、ヤマピーもね、私大好きなんでまあそれもね、目的でもあるんですけど、うん、あ、コールド、あ、ね、コードブルーでしたっけ、はい、ね、映画も大好きでしたけどね、うん、また違ったヤマピーが見れるんじゃないかなっていう映画ですね、正直不動産。あとね、もう一つ、前にその映画見に行った時に、予告って結構私見るんですよ、その映画のね、予告で。でね、ちょっとこれ面白そうだなっていうのが、これディズニー映画なんですけども、私がビーバーになる時ってね、これも3月の13日公開っていう風になるので、もうそろそろかな、うん、公開するんですけど、だから、ね、人間がね、ビーバーの世界に入り込むっていうね、ビーバーになって、でビーバーの世界に入り込むみたいな、モフモフ的なね、なんかそんなね、そのビーバーの世界を、で、いろんなね、こう、なんでしょう。その世界を体感するというか、なんかそういうようなね、映画っぽいんですけども、タイトルが面白いなと思ってね。私がビーバーになるときってね。うん。なんかね、その映像も見てたら、やっぱディズニーかなっていうふうには思うんですけど、うん、ディズニーの映画もあまり最近見てないなと思ってたんで、ここもね、ちょっと気になるなっていうところはありますね。うん。そう。ということで、あ、そうだ。そうそうそう。映画のね、話なんですけど、前回の放送の時に、まあ、3月の前半のね、放送の時に、私、ジョニー・デップさんの話したと思うんですけども、そう、ジョニー・デップさんのね、その映画、パイレーツ・オブ・カリビアンの映画なんですけど、今ね、5作目で終わってんですよね。で、6作目が、今度はリバーブっていうんですかね。なんか出てくる人、俳優さんたちを一新して、で、映画を作るみたいな。言葉間違えてたらごめんなさいね。ね、それの話がなんか出てるっぽくって、で、でもそれにも、そのジョニー・デップね、やっぱり出てほしいなって、うん、いうふうにはね、私はすごく思ってるんですけど、多分出てくるんじゃないかな、どっかでっていう風にね、期待はしておりますが、そう、ほんとね、なんだろう、このパイレーツ・オブ・カリビアンは、どのね、シリーズも私見てるんですよ。 うん、で、まあ、前回の放送でね、私もちょっと話したんですけど、あのキャプテンボルフォッサーのね、こうなんでしょう、人間味あふれるというか、いや、あのちょっとね、なんか強気ではない、こう親のこう気持ちになって、ちょっとなんか愛嬌があってとかっていう、なんかね、キャラクターがね、私は結構好きで、うん、最後はやっぱりね、あの普段ちょっと悪役っぽいんだけど、でもやっぱ正義感はすごいね、あのあるんだな、この人っていうのが垣間見れる最後の作品だったんですけど、あれはね、リピートしてみたくなるなと思いました。うん、あとね、泣いちゃいました。見た時、もうキャプテンボルフォッサーのあのシーンは私はちょっとね、多分何回見ても泣いちゃうなっていうふうにはありますけど。うん、あとね、まあオーランド・ブルームも、もう結構かっこよくてね、私は好きなんですが、そうそう、やっぱジョニー・デップさんのね、展覧会、まあ、前回ね、3月の前半で話しましたけども、展覧会はこの後ね、行きたいなと私は計画を立てております。はい。ということで、今日ですね、ちょっとテーマ、映画に関してちょっとね、お話をさせていただきました。5月1日公開、プラダを着た悪魔2、それから5月15日公開の正直不動産、ヤマピーの映画ですね。あとはもうね、もうそろそろ公開です。あ、もう公開してんのか。ごめんなさい。公開してんのか。3月13日公開している、私がビーバーになるとき。これディズニー映画ですね。ぜひね、この3本、あの、おすすめしたいというか、ぜひ皆さんに見てほしいと、私は思っている、個人的にね、思っている映画なので、皆さんね、時間をぜひ作っていただいて、映画館に足を運んでください。ということで、今日のリョータイムはテーマ映画でした。
もう何度も後悔して、もう何度も涙。
はい、皆さん最後まで聞いていただいてありがとうございました。今日のね、コネクトタイムいかがでございましたでしょうか。今日はね、映画です。はい、テーマ英語でございました。プラダを着た悪魔2、正直不動産、私がビーバーになるとき、このね、3本、ぜひぜひこの春のおすすめというね、映画でございます。まあね、洋画もね、いいと思うんですよ。うん。洋画もね、いいし、邦画もいいしっていうので、もうね、なんでしょう、女性の方には特に見てほしい映画は、プラダを着た悪魔2でございますね。あの、皆さんね、吹き替え版と字幕版ってあるじゃないですか。あれ、どっちが好きですか？私はね、実はね、字幕版が好きなんですよ。やっぱね、俳優さんの声をね、聞きながら、まあ字幕は多いんですけど、もうね、本人の声で、まあ演じているその映画版っていうかね、うん、字幕版がね、私は好きですっていうのは、やっぱり学生の時に英語を習う時に、うん、字幕版の方がいいって言われたんですよ、実は英語の先生に、うん、で、そうするとそのヒアリングのね、力がね、ついてくるって言われたんですよ。で、ゆくゆくはその字幕もなしの、うん、バージョンを見るのもいいよって言われたことがあって、なので私はね、吹き替え版はもう見ないですね、基本は、うん、なるべく、うん、字幕版です。で、どうしても、その時間帯が吹き替えしかやってないってなったら、まあ行きますけど、でも後日もう一回見るときには字幕の方に行くみたいな、なんかそんな感じに私はね、結構分けてます。うん、いやね、字幕ってね、なんか訳する人、翻訳する人によって表現が違うんですよね。同じ言葉とかでもね。うん、だから翻訳が誰なんだろうなっていうのも、エンディングのね、あのところでもね、いろいろ誰が何をやってっていう、こうね、あの出てくるじゃないですか、ね、エンドロールのところで。で、それね、 最後まで名前見たりとか結構するんですよ。そういうのもね、結構映画のね、面白いところもあるし、あとそのエンドロールが流れてる間に、この撮影の、なんでしょうね、撮影風景じゃないけど、NG 集みたいじゃないけど、なんかそういうのね、あったりとかする映画もありますよね。うん。あとはその後みたいな感じで映像が流れる、バックに流れる場合もあるし、だから絶対映画はね、本当に最後の最後までもう映画館にいる人なんですよ。あとはその映画を見るときに何を食べるかっていうのなんですけど、いやね、なんか最近映画館行って、あれだったのが、なんだっけ、ポップコーンを大きいじゃないですか。で、それをなんかね、何人分みたいな感じで小分けにしてくれるような、あ、これ小分け用のカップなのかな、あれわかんないんですけど、なんかそういうのをね、売ってる見てて、あ、なるほどねっていうのがあって、例えばね、あと、あ、そう、あとね、仕切り板みたいなのがあるんですよ。例えば大きいあのカップみたいなね、容器に入ってる、ポップコーンに真ん中に、2人で食べたいときは真ん中に仕切り板みたいなのを入れて、で2人で食べるみたいな、なんかね、そういうのもね、映画館考えてるなとか思ってて、まあ、だんだん映画館もね、進化してくんだなと思いますね。でどうしてもやっぱりね、映画館じゃなくて、もう終わってからでもいいから、もうね、なんかネットフリックスとか、なんかそういったところで見ればいいやっていうね、場合もあると思うんですけど、やっぱ映画館ってあれですね、音がすごいですね、音響。あの迫力はやっぱりそういった画面なんでしょうね、画面を通してっていうか、ネットフリックスとかそういったのとかよりは全然やっぱ迫力が違うので、そこはね、ぜひちょっと足を運んでいただいたらいいんじゃないかなと思いますし、あとは狙い目はあれですね、やっぱ映画のあの最初の日あるじゃないですか、1日、月の初め、あれはちょっとやっぱお安くなりますね。うん。まあ、そんなの、そういう日を選んだりとか、あとは大体私はあれですね、6時以降の、あの、レイトショーの時間帯ですよね。夕方とか夜とか。その時間帯に、をまあ狙って映画館にいたりとかします。そうすると、うん、学生の方もほぼいないですし、結構私みたいに一人で行く人とかもね、結構、まあ、いるっちゃいるんですけど、だからね、両隣いないので結構ね、リラックスして、映画見れるかなと思いますし、あとはあれですね、イオンとかそういったところにある大きな映画館の方がいいなって思ったのが、あの前にその千葉駅のね、近くに映画館があるんですけど、そこはやっぱりちょっと古いっていうかね、レトロな感じの映画館なんですけどね、うん、なんかそこにこの間初めて行ったんですが、やっぱ前の人の頭がちょっとやっぱ気になるんですよね。私背が低いから余計そうなんですけど、うん、あと段差がねそんなにないので、うん、なんか平面で見てるみたいななんかそんな感覚はしてたので、まあ、どっちかってやっぱり、うん、大きなところ、あのある程度こう段差がついてる映画館、最近あれですよね、人の頭見えないですよね、うん、で画面が、ちゃんと見れるっていう感じのところが結構ね多いと思うんですけど、そういった映画館の方が快適かなと思います。はい、あとあの飲み物はね、そんなにあの一気に飲まないとかね、そういうのありますけど、ということで、はい、このね春はぜひまたね、新しい映画もどんどんどんどん出てきてますので、はい、ね、お時間をね、ありましたらぜひ映画館に足を運んでみてください、ということで、はい、今日ですね、今日のコネクテッドタイム以上でございます。ではね、また皆さん来週火曜日夜9時にお会いしましょう。お相手はりょうでした。